人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて個人にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで今日はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見て私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。以上です。
おはようございます。杉田キリスト教会の礼拝にようこそいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短くなります。心合わせていただけたら感謝です。海と山と空、日本とアジアと世界、太陽と月と星を作られた主イエスキリストの父なる神様、5月最初の日曜日を迎えることができてありがとうございます。田んぼに水が入りました。田植えが行われています。秋に向けて植えられた種のその稲の成長が守られ、豊かな収穫の時が与えられますように。また私たちやそれぞれの人生においても収穫の秋を迎えるために涙とともに種をまき、やがてその労苦が報われ、喜び叫びながら刈り取りをすることができますように。どうぞ主よ、実を結ぶ人生を生きることができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。風薫る5月になりました。今年のゴールデンウィークは皆様どのように過ごされたでしょうか。私は日本同盟キリスト教団伝道部の働きで九州を旅してまいりました。祈りに覚えていただいて、ありがとうございます。行きは飛行機で宮崎に入りまして、車で鹿児島を視察しました。鹿児島で来年の春から開拓伝道をする、そのための視察であります。ちょうどタイミングよく私たちが鹿児島に入るその日の朝早く2時か3時でしょうか、桜島がボーッと噴火しまして、4000メートルの噴煙とともに火山灰が私たちを歓迎してくれました。はい、お山と一緒に住んでいらっしゃるというその町でありますが、九州宣教区のファミリー聖書キャンプなどにも合流させていただきました。そして帰りは熊本から新幹線に乗りまして、広島の呉にいる前原さん先生ご夫妻を訪ねまして、そしてから杉戸に戻ってまいりました。後ほど3分でまとめたスライドを見ていただきたいと思っておりますが、お土産もありますので、よろしくお願いいたします。さて5月最初の聖餐礼拝を迎えることができましたが、今日からペンテコステに向けて聖霊についてのメッセージを5回シリーズで分かち合いたいと思っています。キリスト教会には3大イベントがあります。クリスマス、イースター、そしてペンテコステです。クリスマスはもちろんイエスキリストの降誕祭、イースターはキリストの復活祭、ペンテコステとは何でしょうか。イースターの歌はできましたが、ペンテコステの歌はまだできておりませんので、知らない方がほとんどだと思います。ペンテコステ日本語に訳しますと聖霊降臨祭というふうに訳すことができるかと思います。聖なる神様の霊が一人一人に漏れなく炎のような分かれた舌で、望まれて、そしてそのことをお祝いするお祭りであります。教会の誕生日とも言われますし、福音宣教の、旧霊の原動力が聖霊であります。ペンテコステに炎のバーベキューをすることができたらいいなとも考えておりますが、ぜひお祈りください。英語で言うところの 5W1H を意識しまして5回シリーズを考えてみました。今日はフォワットですね、聖霊って何というところをお話ししていきたいと思います。聖書が語る霊とは何か、聖なる神の霊とはどのような方か、そのことを分かち合っていきたいと思います。また案内を作らせていただきましたが、来週は母の日の歓迎礼拝になりますが、誰が聖霊を受けることができるのかということを、覚えていきたいと思います。21日にはいつ 聖霊を受けることができるのか、28日にはどこに聖霊はいらっしゃるのか、そして最後の4日、6月4日が今年のペンテコステになりますが、その聖霊降臨祭の時になぜ聖霊が必要なのか、そしてどのようにすれば結局いいのか、そのことをまとめていきたいと思っています。今日はフォワットです。聖霊とは何か、聖霊とは何でしょうか。一言で申し上げますと、聖なる神の霊です。聖なる神の霊を縮めて聖霊というふうに聖書はよく語ります。その方はいつでもどこでも共におられる神様の霊です。キリストの霊、キリストが肉体を持たれた形では今天に上げられておられますが、霊的にはキリストの霊が、聖なる神の霊、聖霊が私たち一人一人と共にいつも世の終わりまで共にいてくださる。そしてもう一人の助け主とも呼ばれています。聖書をいくつか開いていきたいと思いますけれども、まず一番最初に創世記の聖書の一番最初のところを振り返ってみたいと思います。創世記の2章のところに実はすでに聖霊が紹介されています。聖なる神様の霊が創世記の1章の2節に早速登場いたします。聖書の一番最初のページですね、創世記という書物から始まります。英語の聖書では初めにという言葉からですね、このジェネシス、創世記と言われておりますけれども、この全てのことの始まりが創世記に記されています。創世記1章の1節から2節を読みいたします。はじめに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。闇が大水の上にあり、そして神様の霊が、聖なる神の霊が水の上を動いていたと聖書は描写しております。神の霊は躍動する命として絶えず動きがあります。それは例えるならば風とか息と訳す言葉と同じであるからです。霊という言葉は息とか、風というふうに紹介されていきます。続く創世記の2章の7節を見ていただきますと、私たちの吸って吐いてのこの息について、そこにも聖なる神様の霊の命の息が吹き込まれて、私たちが、生き物となった、そのことが紹介されています。創世記の1章の7節ご覧ください。神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。これが私たち人間がどのようにデザインされて作られたのかということが紹介されている文章になります。土地の塵というのは、アダマーというふうに言うんですけども、とにかくですね、人間というのは成分的に化学的に分析すると土地の土の成分と同じだそうです。カルシウムがあったりとかリンがあったりとかですね、いろんなこと で土地の塵で形作られて、そしてその花に命の息を吹き込まれた。これが神の霊と訳すことができる言葉です。命の息、聖なる神の霊の息吹が吹き込まれた。そこで人は生き物となった。泥人形のようなものがですね、神様の霊が注がれたがゆえに生きて、心臓が動き、呼吸をし、そして元気に走ることも動き回ることもできる生き物となりました。ちなみに人間のことを旧約聖書ではアダムと言いますけれども、アダマーからアダムができたというふうに語呂合わせのようなことを旧約聖書は分かっております。土地の塵でできたものに過ぎない。でも聖なる神の霊が与えられて、人は神の形に生かされているということがあります。そんなことを覚えながら、今日読みますヨハネの福音書のいくつかの箇所を紐解いていきたいと思っております。最初にぜひ見たいのはヨハネの3章のエピソードです。ヨハネ福音書に飛びます。新改訳聖書第3版ですと176ページ、どれになるでしょうか。 今日読みましたヨハネ福音書の最初の3章のところをご覧ください。パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエス様はまさにその立ち振る舞いが神が共におられるインマヌエルというような形で人々に大きな衝撃を与えていました。日本で言うならば仏教のお坊さん、そのような方がですね、宗教的な指導者がイエス様のもとに夜中にこっそり来て教えを請うていく、そんな場面です。先生と呼んでいます。自分も先生と呼ばれる立場でしょうが、しかしもっと上手の方がこの前目の前にいらっしゃる。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師、誠の教師であることを知っています。神様があなたと一緒におられるのでなければ誰もあなたがなさるようなこのような印は行うことができません。そんな中で3節、イエス様は非常に意味があることを、意味深なことをおっしゃいます。イエスは答えて言われます。誠に誠にアーメンアーメン、今から言うことは嘘じゃないよ、よく聞いてください。誠にあなたに告げます、人は、人間は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。有名な言葉であります。新しく生まれなければ人は神の国を見ることも入ることもできない。高校生に、伝道していく団体にこのハイ BA というのがありますけども、ハイスクールにですね、このボーンアゲインのクリスチャン、生み出していく、新しく生まれるボーンアゲイン、そのことが言われています。聖霊によって、水の御霊によって、聖なる神の霊によって新しく生まれなければ人は決して天国に入れないとイエス様はおっしゃったのでした。ニコデモさんはおそらく後期高齢者であったと思います。今で言うならば4節ですから、ニコデモさんはこんな風にイエス様に問い返します。人は老年になっていて、もう私年ですよ、老年になっていて白髪です、どのようにして生まれることができますか。もう一回お母さんのお腹の中に入って生まれるなんてことが今更できません、そんなことと非常に真面目に考えて質問します。そうしますとイエス様は続けて繰り返し言われます。誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に、天国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。そして注目すべき言葉が出てきます。8節、この聖霊が、聖なる神様の霊が風に例えられています。先ほどは息に例えられていました。吸って吐いて、今度は風です。いずれも目に見えません。しかし感じることはできます。目に見えないからといって存在しているわけではありません。大切なものは目に見えないのです。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。5月は風香る季節ですね。この季節にこの聖霊の話を聞くの、分かち合うことができるのは本当に幸いかと思います。この新しく植えられた稲をですね、風が吹き抜けていくときに稲穂がささささささっとこう揺れていきますよね。もう少し揃ってくるとかなりこうバサバサバサみたいな感じで風が通るとですね、その田んぼが揺れます。木々の葉っぱやお花がですね、風でゆらゆらと揺れていきます。そして音を聞くことができます。しかし風が一体どこから吹いてきてどこに向かっていくんでしょうか。ある程度季節によってその風向きが変わることを私たちは知っています。例えば視察に行った鹿児島県は夏の方はこっち側に吹いてくるんですね。東の方から西の方に吹いてくる、つまり鹿児島県側に、鹿児島市の方に、火山灰がどんどん降って積もっている。それが夏の季節だそうです。逆に冬になるとですね、火山灰は向こうの方にですね、この流れていって、大丈夫 まあ、火山灰に似たようなもので厄介なものが花粉なんていうものがありますけども、その風向きによって風の通り道によってどのように影響が出てくるか、それは深刻な問題かもしれません。しかしいくら天気予報が予報したとしても、風は思いのままに吹きます。気ままに勝手に自由に吹いています。そしてその音を聞くが、どこから来てどこ行くか分からない。それと同じようなことが御霊によって、聖霊によって生まれるものもその通りなのだと言われています。スピリットとかスピリチュアルという言葉がありますが、それは霊という言葉ですよね。直接目に見えません。間接的には見ることができます。そして感じることができます。霊を意味する言葉に2つのイメージがあります。風と息です。風と息、いずれも共通することがあります。いずれも動いています。動いている時だけ存在します。風も息も。例えば風が止まれば無風状態ですね。息が止まれば、息を引き取った状態でもはや命がない、ご遺体になってしまいます。このように聖なる神様の霊には絶えず動きと命があります。躍動する命です。聖霊のあるところには命があり、聖霊のないところには命がない、そんなふうにも聖書は教えています。例えば詩編の104編29節から30節ちょっと、開かないんですがご紹介します。こんな言葉です。あなたが御顔を隠されると彼らはおじまどい。彼らの息、霊と訳する言葉です。彼らの息、霊を取り去られると彼らは死に、己の塵に帰ります。あなたが御霊を送られると彼らは作られます。聖なる神様の霊は目に見えない存在というだけではなくて、私たちに命を与え、躍動する命に、生き生きとした命に生かす霊として、休むことなく活動してくださっています。そのような存在を聖書では聖なる神の霊、聖霊と呼んでいます。そんなことを覚えながら今日の聖書の箇所に入っていきましょう。ヨハネの14章16節から19節を読んでいただきました。手法にも印刷しておりますのでご参照ください。ヨハネ福音書14章16節から19節を見てください。イエス様のこんな言葉があります。私は父なる神様にお願いします。そうすれば天のお父さんはもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。先週からの続きであえてですね、マタイの一番最後の響きが来るように選びました。いつもあなた方と共にいます。それは霊的には聖なる神様の霊によって実現していることであります。その助け主、聖なる神の霊がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。聖霊とは聖なる神の霊でありますが、いつも共におられるもう一人の助け主と言われています。単なるエネルギーだとか力ではありません。神ご自身の霊です。キリストの霊です。ここにおいてやはり三位一体という言葉をご紹介しなければいけませんが、聖書は三人別々の神様がいらっしゃるわけではありませんが、父なる神様、子なるイエス・キリスト、そして聖霊なる神、このそれぞれのお方がそれぞれ神様であられて、しかも切っても切れない関係、絆の中で一体になっておられる。ですから三位一体というんですけども、その言葉は聖書に基づいて教会が使い始めた言葉であります。父なる神様にイエス様が、子なるイエス様がお願いすると、天のお父様がもう一人の助け主として聖なる神の霊を私たちに与えてくださる。 その方は偽りの霊ではなく真理の御霊、本当に私たちを生かすことのできる方、どんな方もこの方の助けの中で息を吹き返していくことができる。もう私の人生終わったと思っている夢も希望のない方に夢と希望を与えることができる神様の霊であります。そして誰かに見捨てられたことがあったとしても、イエス様は約束しておられます。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。最近のニュースで赤ちゃんポストなどというものもありました。親が子供を出産したけれども育てることができない、さまざまな諸事情の中で子供がポストの中に入れられていく。でそれを、引き取った方がですね、養子縁組をしたり、いろんな形でですね、その赤ちゃんを、新しい命を、大事に育てていく。そんな中で120名以上の方々が、孤児になることなく、家族の中で養い育てられている、そんなことがあるということです。世界中的にこの親に見捨てられていく、親に捨てられていくという子供が増えております。結婚関係以外で性が用いられていくからであります。また家庭が崩壊しているからです。しかし私はあなた方のところに戻ってきますよ。決してあなた方を捨てたりしません。孤児にはしません。私はあなたを離れず、あなたを捨てないと今日もこの方はちゃんと誓ってくださっています。同じヨハネの福音書14章の、同じ章の26節というところにもこの聖なる助け主のことが紹介されています。ヨハネ14章26節も、ご覧ください。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。先週のマタイの大宣教教育命令と重なってきます。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいとイエス様はおっしゃいました。そのことです。すべてのことを聖霊なる神様が直接私たちの心に触れて語りかけて理解させ教えてくださる。そしてイエス様が話したすべてのことを思い起こさせてくださる。これは素晴らしい働きです。私たちは日常生活を本当に忙しく生きているでしょう。 あれもしなきゃ、これもしなきゃ、あどうしようどうしよう、休む暇がない、休み時間がない。ぜひ、呉の前原ご夫妻のためにお祈りください。幼稚園をやっている関係で今園児が45人ぐらいいるそうなんですけども、少し減ったようですが、でもまだですね、フルタイムのスタッフが4人、しかしそんな中でご夫妻でいろんな形で幼稚園の働きにも関わらざるを得ないということで、月曜日も休めないんです。月曜日から日曜日まで休みがないんです。これが一番の課題です。そして今一番忙しい1ヶ月を過ごされたと思います。ぜひ、半日でも少しずつでもですね、しっかりと休む時が与えられて、そして、その働きがさらに豊かに実を結ぶように祈っていきたいと思います。忙しさの中で私たちは聖書を読むなんていうことができなくなります。現実問題そうでしょう。よほど信仰深くなった人、多くの人に養い育てられた人は、通勤の時に聖書を持ち歩くとか、分冊にして、あるいは、その賛美を聞きながら会社に出かけるとか、あるいはですね、いろんなそのメディアを使って、インターネットでその、福音の放送を聞いたり、あるいはそのデイリーブレッドみたいなのを聞いたり、いろんなことができるでしょう。しかし、朝しっかりと静まる時間も持てないまま、ああ、やばい、時間がないとか言ってですね、まだまだまだまだ試着をして、あっという間に職場に行って、そしてまだまだまだまだやってるとですね、聖書なんかすっかり忘れてます。イエス様のこともどっか行ってるでしょ。しかしそのような時に聖霊はふと思い出させてくださるんです。聖書の言葉を、イエス様のこと、福音を教えてくれます。あ、そうだそうだ、イエス様は一緒にいてくださるんだ。あ、この職場にも一緒にいてくださるんだ。あ、そうだそうだ、イエス様が一緒にいてくださるんだ。恐れないでいいんだ、大丈夫なんだ。そんな風に私たちの心を落ち着きを取り戻し、安心させてくださる、それが聖なる神様の霊の助けです。本当にかゆいところに手が届く助けです。牧師は四六時中皆さんと一緒に生活ができません。そんなことしたら変な話ですね、爽快になりますけどそうではなくてですね、聖なる神の霊は 皆さんと一緒に四六時中共にいてくださいまして、本当に皆さんが困った時にこそそこにある助けとして折にかなった本当のドンピシャリのタイミングで素晴らしい助けを与えてくださる、そのような方の助けなくして私たちは沈む以外にありません。クレという港は軍港ですね。戦艦ヤマトが作られたりとか、あるいは大きなですね、潜水艦が飾られたりしていたようですが、ちょっと見る時間がなかったんですけど、でも潜水艦クリスチャンという言葉がありますよね。日曜日だけかろうじて浮上してくるんですよ。必死の思いで浮上してきて礼拝になんとか出るところからですね、シューッと沈んでいってですね、月曜日から土曜日までほとんど沈んだ状態で、もうかろうじてもう死んでるのか生きてるのか分からないですけど、そしてですね、かろうじて日曜日になんとか浮上してきてですね、もうそのくらい息が詰まるような閉塞感の中で、密閉されたような中でですね、本当に死んでしまいそうな状態になっている、そういう方は多いと思います。いや、現実はそうだと思います。社会はそんなに暇がある人がいないです。どんどん余裕がなくなって、ゆとりがなくなって、本当に即戦力だけが求められていく時代でしょう。ですから私たちはますます聖なる神様の霊を、その助けを必要としております。続くヨハネの15章も見ていきましょうか。ヨハネの福音書14章15章あたりに、ヨハネが聖霊についての教えをいくつかまとめてくれております。ヨハネ15章26節から27節こんな言葉が続けてあります。ヨハネ15の26からです。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。初めから私と一緒にいたからです。そして16章にも続けて、教えが出てきます。16章の7節から8節しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。聖霊という方は、私たちに罪とは何かということを悟らせてくださる方です。また、神様との正しい関係に導いてくださいます。そして、裁き主である神様が、十字架の上で私たちの代わりに裁かれたという、その十字架の意味が私の罪のためだったということを理解させてくれます。そして私は正しいと思っていたけれども、そんなに正しくなかった、いや嘘ばっかりだ、箔をつけてですね、メッキを一生懸命、頑張って外を一生懸命きれいに見せているけれども、心の中は実は醜い、汚れている、そんな誤りを私たちに認めさせてくださる方です。それ私たちが罪に気づいて、自分で自分を救えないということに気づいて、そして救い主である方を必要としていくための、どうしても必要な、ところであります。最後に見たいのはヨハネ16章13節から15節のところです。ヨハネ16章13節から15節にもこんな、教えがあります。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままお話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。聖なる神の霊は、イエス様の栄光を表してくださる方でありますし、さまざまな形でこれから先のことも一歩一歩歩むべき道を指し示してくださる、そのような方であります。今日の祈りの課題を見ていただきますと、聖霊と共に生きる生活習慣のためにと書きましたが、そのことを最後に一緒に覚えていきたいと思います。 いつでもどこでもあらゆる時に共におられるもう一人の助け主、聖霊の助けと導きを求めて祈っていく生活習慣を目指していきたいと思います。朝起きた時、立ち上がれない時、悲しい時、不安な時、貧しい時、悩みがある時、恐れを感じる時、困った時、孤独な時、虚しい時、妬みを覚える時、羨ましいなと思う時、信じられなくなった時、失敗した時、自信がない時、失望した時、誰かに裏切られた時、利用された時、辞めたい、投げ出したいと思う時、どこか遠くに行きたいと思う時、休みたい、疲れたと思う時、問題を解決したいと思う時、分かっちゃいるけど辞められない時、病気の時、痛みを覚える時、体調が良くない時、早く死にたいと思う時、死ぬのが怖い時、焦る時、鬱の時、無力な時、言葉にならない苛立ちを覚える時、やらなければいけないことがあるのに手につかない時、悪習慣をやめたいと思う時、誘惑に勝ちたいと願う時、壁を乗り越えたい時、夜眠れない時などなど、その時その時に、神様助けてください、イエス様助けてください、聖霊なる神様私を守り導いてください、そんな風に祈っていくことを聖書は進めております。聖書を読むときにももちろんそうです。今から聖書を読みますので、聖霊なる神様がこの聖書をよく分かるように助けて導いてください。またクリスチャンとして成長したいです。ぜひその時にも聖霊の助けが必要であります。次の世代を育てる信仰継承とか、誰かを励ましたいとか、誰かを助けてあげたいとか、落ち込んでいる人を慰めたいとか、さまざまな形で家族や友達を教会に誘いたいとき、イエス様のことをご紹介したいとき、そのすべての時において、この聖霊に祈り求めていくときに、自分の力では決して不可能な奇跡が起こってまいります。今日は聖霊とは何か、そのことを一緒に覚えましたが、聖霊とは聖なる神様の霊です。キリストの御霊、いつも共におられるもう一人の助け主、聖なる神の霊そのものであられます。ぜひその方と一緒に新しく始まった一週間を歩んでいけたらと思いますし、聖霊にいつも満たされ続けること、聖霊の賜物を活用していくこと、土に埋めないこと、聖霊が与えてくださる実を結んでいくことをぜひ祈り求めていきたいと思います。1分ほど時間を取ります。それぞれご自分の言葉で祈りを捧げていただけたらと思います。誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。天のお父様、この風薫る5月の季節に、息のような、また風のような聖なる神様の霊について、共に神様教えを聞かせていただいてありがとうございます。私たちは本当に弱くて、また疲れやすく、また様々な形であなたの助けがなければ生きていけないものです。どうか神様、朝は元気に起きることができて、夜はぐっすりと眠れますように、 そして神様はいつも私たちの心が穏やかにあなたの愛と平安に満たされて、それぞれの一週間を送ることができますように。そして主よ、ともすると自分のことだけで手一杯になりやすいのですが、他の人たちのために時間を割いたり、また労していくことができるゆとりを与えてください。まず自分自身が潤されて、自分自身が満たされて、そしてその溢れ出る祝福が、その祝福を携えて、それぞれの生活の場へと使わされてまいることができますようにお導きください。主よ、どうか聖書にさらに親しむことができますように。どうか聖書の言葉を、聖書を読みないときにも思い出させてくださり、そして神様、いつでも遠くに迷っていてしまう私たちをあなたが引っ張って連れ戻してくださいますようにお願いいたします。右にも左にも添えることなく、不幸せではなくて幸せを、祝福を選び取っていくことができる私たちとなりますように。愛する主イエスキリストの名前を通して祈ります。アーメン。